From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第175回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションの公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ゴードン・B・ヒンクレ大館長がこの部会の司会を務めます。
We welcome you this morning to the
末日聖徒イエスキリスト教会第175回半期総大会の第4部会に皆さんを心から歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送で参加している皆さんにもご挨拶申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、運営者に感謝しています。また今朝は政府、教育、市の指導者も出席してくださっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはリチャード・エリオットです。聖歌隊が開会の賛美歌、夜明けだ朝明けだを歌いました。続いて麗しき朝よを歌います。開会の祈りは70人の F ・バートン・ハワード長老です。開会の祈りの後、聖歌隊が悩める旅人を歌います。
Our Holy Father in heaven.
天にいらっしゃいます聖なる父なる神様。
By appointment and commandment, we the members of thy church have met in conference this morning.
神様の戒めにより、今朝私たち教会の会員はここに集まりまして、この美しい安息日の朝に頭を下げ、福音の回復に感謝申し上げます。それ以上にジョセフ・スミスの人生と模範に感謝いたします。私たちがたとえどのような状況にいようともいただくことのできる平安を感謝いたします。それは福音から来ます。私たちは使徒に感謝いたします。また今朝預言者や使徒たちからの言葉をいただけますので感謝いたします。そうしますにあたって私たちがその言葉を聞き、そして強化され、私たちの福音に対する理解が開かれますように、そして喜ぶことができ、そして全世界の生徒たちが一つとなって、そして今日聞くことを行い、そしてもっと良い人になることができるようにお願いいたします。福音を述べ伝え教える者たちに祝福をお与えください。彼らが御心を行えますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
So humbly for
Thank you, choir, for that magnificent number.
聖歌隊の皆さん、どうもありがとうございました。これからトーマス・ S ・モンソン第一副館長のお話をお伺いします。その後、十二使徒定員会会長代理のボイド・K・パッカー長老、そして70人会長会のメリル・ J ・ベートマン長老がお話しします。その後、聖歌隊と皆さんで賛美歌87番、我が神、我が王を歌います。賛美歌の後、中央諸島教会会長のシェリル・C・ラント姉妹がお話しします。その後、十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。お話に続いて、聖歌隊が聖権者、ジョセフを歌います。モンソン副館長。
My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私は今年生誕200年を迎える愛する預言者ジョセフ・スミスについてお話しします。1805年12月23日、ジョセフ・スミス・ジュニアはジョセフ・スミス・シニアとルーシー・マック・スミスの子供としてバーモント州シャロンに生まれました。その日、小さな赤ん坊を見つめていた両親には、その子が後に世の人々に大きな影響を与えるようになることなど知る由もありませんでした。えり抜きの霊が地上に降りて肉体を得たのです。ジョセフ・スミスは私たちの生活に大きな影響を与え、模範を通して極めて大切な原則を教えてくれました。今日その原則をいくつか紹介します。6歳の時、ジョセフと兄弟たちはチフスにかかりました。他の子供たちはすぐに回復したのですが、ジョセフだけ足に激しい痛みが残りました。医師たちは最高の治療を施しましたが、痛みは取れませんでした。そして命を救うには足を切断するしかないと言ったのです。ところがありがたいことに、診断後間もなく医師たちはもう一度やってきて、新しい治療法があるので足は治るかもしれないと言いました。急を要する手術でした。医師は紐を何本か持ってきており、手術中に暴れないよう小さなジョセフをベッドに縛り付けようとしました。痛みを抑えるものがなかったからです。しかし幼いジョセフは、縛る必要はないと言いました。医師たちはブランデーかブドウ酒を飲むよう勧めました。痛みを和らげるためです。すると6歳のジョセフは言いました。いりません。でもお父さんがベッドに座って抱きしめていてくれるなら、僕は何でもします。ジョセフ・スミス・シニアが6歳のジョセフを抱きしめている間、医師たちは患部の骨を取り除きました。しばらくは足を自由に動かせませんでしたが、やがて回復しました。ジョセフ・スミスは6歳にして、また生涯を通じて数え切れないほど模範によって勇気を教えてくれました。14歳の時、家族はニューヨーク州マンチェスターに移ります。当時ここではジョセフが後に述べる大きな信仰復興運動が広がっており、全ての人の強い関心を集めていました。ジョセフもどの教会に加わったらよいか知りたいと思いました。こう記しています。私はしばしば心に問うた。これらすべての教派のうちのどれが正しいのだろうか、それともことごとく間違っているのだろうか。もし彼らのうちのどれかが正しいとすれば、それはどれで、どうすればそれがわかるのだろうか。宗教家たちの論争によって引き起こされた極度に難しい事情のもとで苦しんでいたある日のこと、私はヤコブの手紙第一章五節を読んでいた。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ジョセフはヤコブの言葉を試して主にお尋ねするか、永遠に暗黒の中にとどまるか、 どちらかを選ばなければなりませんでした。ある早朝、現在聖なる森と呼ばれている森に入ると、ジョセフはひざまずいて祈りました。神が祈りに応えてくださると信じていました。すると二人のお方、すなわち御父と御子が、ジョセフに御姿を表されたのです。そして疑問への答えとして、どの教会にも入ってはならないと言われました。正しい教会はなかったからです。ジョセフ・スミスは模範によって信仰という原則を教えてくれました。1820年の春の朝に捧げたジョセフの純粋な信仰の祈りは驚くべき技をもたらしました。聖なる森での祈りから数日後、ジョセフ・スミスは次元について知り合いの牧師に話しました。驚いたことに、この牧師はジョセフが神と話したことを軽蔑した様子であしらい、それはひどい迫害の原因となり、迫害は増し続けました。しかしジョセフはひるみませんでした。こう記しています。私は実際に光を見た。その光の中に二人のお方を見た。そしてその方々が実際に私に語りかけられたのである。たとえ次元を見たといったことで憎まれ迫害されたとしても、それは真実であった。私は次元を見た。私はそれを知っていた。神がそれをご存知であるのを私は知っていた。私はそれを否定できなかった。迫害を生涯にわたって耐え忍んだにもかかわらず、ジョセフ・スミスの信念は揺るぎませんでした。ジョセフは模範によって、正直であることを教えてくれました。この偉大な最初の次元の後、ジョセフは3年間何の示しも受けませんでした。しかし、いぶかることも疑うこともしませんでした。主を信じ、忍耐強く待ちました。ジョセフは忍耐という徳を模範によって教えてくれました。天使モロナイの訪れを受け、金板を託された後に、預言者は翻訳という困難な仕事に取り掛かりました。2600年にわたる500ページ以上の歴史記録を90日足らずで翻訳するのに、どれほどの献身と熱意と働きが求められたか、私たちは想像するしかできません。モルモン書の翻訳を助けていた頃の様子を述べたオリバー・カウドリーの言葉が好きです。これらの日々は決して忘れられないものであった。天の霊感によって語られた声、この胸にこの上ない感謝の念を呼び起こした声のもとに座していたのである。預言者ジョセフは模範によって勤勉の大切さを教えてくれました。ご存知のように、ジョセフは回復された福音を述べ伝えるために宣教師を送りました。自分自身もニューヨーク州北部とカナダでシドニー・リグドンと共に伝道しました。ジョセフは伝道に出るよう人々を鼓舞したばかりでなく、模範によって伝道活動の大切さを教えてくれたのです。ジョセフの教えの中で最も素晴らしく、同時に最も痛ましい教訓の一つは、死を目前にして語った教えではないでしょうか。ジョセフは次元の中で生徒たちが農部を去り、ロッキー山脈へと向かう様子を見ました。彼は人々が迫害者の手から逃れて、約束の地に導かれることを願っていました。一緒に行きたかったことでしょう。しかし、ジョセフには無実の罪で逮捕状が出ていました。フォード州知事のもとに多くの嘆願書が寄せられましたが、逮捕状が取り下げられることはありませんでした。ジョセフは家を離れ、妻や家族、生徒たちに別れを告げ、この世の権力に身を委ねました。戻ることはおそらくないことも知っていました。カーセージに向かう途中、ジョセフはこう言いました。 私はほふり場に惹かれていく子羊のように行く。しかし私は夏の朝のように心穏やかである。私の両親は神に対しても全ての人に対しても責められることがない。カーセージの監獄でジョセフは兄ハイラムと何人かの兄弟たちと共に牢獄に入れられていました。1844年6月27日、ジョセフとハイラム、ジョン・テイラー、ウィラード・リチャーズが投獄されていた獄舎に、ボートが押しかけ、ドア越しに銃を乱射し始めました。ハイラムは死に、ジョン・テイラーは負傷しました。ジョセフ・スミスがこの世で最後に行ったのは、無視の行いでした。ジョセフは部屋の端へと走りました。おそらく自分が逃げれば部屋にいた兄弟たちの命が救われると考えたのでしょう。窓に飛び乗ったのです。その時ドア側から飛んできた2発の銃弾が体を貫きました。そしてもう1発が右胸を撃たれたのです。ジョセフは命を捧げました。そしてウィラード・リチャーズとジョン・テイラーは助かりました。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。預言者ジョセフは模範によって私たちに愛を教えてくれました。1844年6月27日のこの出来事は悲劇ですが、160年以上経った今振り返ると、ジョセフ・スミスの殉教で教会の発展が終わったのではないことに安堵の感を覚えます。命を狙った人々はジョセフがいなければ教会は崩壊すると思っていました。しかしジョセフが述べた力強い真理の証も教えも救い主の言葉も、すべてジョセフを神の預言者だと公言する1200万人以上の会員の心に今も生き続けています。ジョセフ・スミスの証は今も人生に変化をもたらしています。少し前、私はカナダ伝道部の部長として奉仕しました。ある寒い雪の日の午後、カナダのオンタリオ州で2人の宣教師が個別訪問をしていました。誰も福音を聞いてくれませんでした。一人は経験があり、もう一人は新しい宣教師でした。二人はエルマー・ポラード氏の家を訪ねました。ポラード氏は彼らを哀れに思い招き入れました。二人はメッセージを伝え、一緒に祈ってもらえないかと尋ねました。ポラード氏は自分が祈るという条件で同意しました。ポラード氏の祈りに宣教師たちは愕然としました。こう祈ったのです。天の父よ、哀れな宣教師たちを祝福してください。彼らが故郷に戻り、自分もろくに理解していないおかしな教えのために時間を無駄にすることがないように助けてください。祈りを終えると、ポラード氏は二度と家に来ないように宣教師たちに伝え、帰り際にはあざけるように言いました。そもそもジョセフ・スミスが神の預言者だなんて本当に信じているわけでもないんだろ。そして勢いよくドアを閉めたのです。少し行ったところで後輩の宣教師が言いました。長老、私たちはポラードさんの質問に答えていません。断られたんだよ、別のところに行こうと先輩の宣教師は答えました。新任の宣教師は譲りませんでした。結局二人はポラード氏の家へ戻りました。ノックをするとポラード氏は怒って言いました。二度と来るなと言ったはずだがね。後輩の宣教師は勇気を振り絞って言いました。ポラードさん、先ほど帰り際に私たちはジョセフ・スミスが神の預言者だと本当は信じていないとおっしゃいましたね。あなたに証しします。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったことを知っています。彼は霊感を受けてこのモルモン書という神聖な記録を翻訳しました。ジョセフ・スミスは父なる神と御子イエス・キリストに確かにまみえました。これだけ言うと二人は家を去りました。私はある証し会でこのポラード氏がその忘れられない日の体験を語るのを聞きました。彼はこう言いました。その夜はどうしても寝つけず、ベッドの中で悶々としていました。ジョセフ・スミスは神の預言者です。 私は知っています。知っています。この言葉が何度も頭の中に響きました。朝になるのが待ちきれませんでした。宣教師が置いていた小さなカードの電話番号を見て彼らに電話しました。二人はもう一度来てくれました。今度は熱心に真理を探求する者として妻や子供と一緒に福音を学びました。その結果、私たちは全員イエス・キリストの福音を受け入れたのです。この勇敢で謙遜な二人の宣教師が真理の証を伝えてくれたことに永遠に感謝します。教義と誓約135章には預言者ジョセフについて述べたジョン・テイラーの言葉があります。主の預言者であり聖権者であるジョセフ・スミスは、ただイエスは別としてこの世に生を受けた他のいかなる人よりもこの世の人々の救いのために多くのことを成し遂げた。これまで語った愛するジョセフへの賛辞に私の証を加えます。ジョセフ・スミスが神の預言者であり、この末日にイエス・キリストの福音を回復するために選ばれたことを知っています。生誕200年を祝うにあたり、ジョセフの生涯から学べますように、ジョセフ・スミスが模範によって教えた神聖な原則を生活に取り入れ、イエス・キリストの福音をさらに完全に実践できますように。神は生きておられ、イエス・キリストは神の恩子であり、ジョセフ・スミスは預言者です。私たちは今日、もう一人の神の預言者であるゴードン・B・ヒンクレ大官長に導かれています。これらの知識が生活に映し出されますように。十二使徒定員会に召されてからこの大会で42年になります。大官長会と十二使徒定員会との最初の集会で歌った賛美歌は預言者ジョセフ・スミスを褒めたたえる歌でした。大好きな賛美歌です。その一節を引用して話を閉じます。讃えよ主の召したまえし、主と語りし預言者を、末の時を始めたる技をよ皆あがめよ。これが真実であることをイエス・キリストの皆により証しします。アーメン。
I have lived a long time and
watched 私は長生きをしたので、文明が生き残りをかけて依存してきた標準が、一つずつ流されてきたのを目の当たりにしてきました。道徳、結婚、家庭、家族といった昔ながらの標準が、法廷や審議会で、議会や教室で次々敗北する時代に私たちは生きています。私たちの幸福はまさにこの標準に従って生きることに左右されます。使徒パウロはこの時代に、つまりこの終わりの時に、人は親に逆らう者、無情な者、善を好まない者、神よりも快楽を愛する者になるであろうと予言をしました。そして、悪人と詐欺師とは人を惑わし、人に惑わされて、悪から悪へと落ちていくと警告しました。パウロは間違っていませんでした。しかし、将来のことを思うと、建設的かつ楽観的な感情で胸がいっぱいになります。パウロは若きテモテに、使徒たちから学んだことを続けていくように、そうすれば守られるであろうと言いました。それは幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与える書物であることを知っていたからです。聖文の知識は大切です。私たちは聖文から霊的な導きについて学びます。聖文に書かれているように、啓示が溢れていた教会の初期に生きていたら喜んで迫害や試練に耐えたでしょう。どうして今は啓示がないのですか？ と人々が言うのを聞いたことがあります。預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた啓示は聖文として印刷され、教会の基盤を永続的に据えました。この教会を通してイエス・キリストの福音はあらゆる国民に伝えられます。預言者及び大官庁、そして副官庁の職、十二使徒定員会、七十人定員会、管理監督会、ステークやワードや支部が聖文の中で定義づけられています。メルキゼク神権やアロン神権の職も定義づけられています。霊感や啓示が指導者や教師、両親や個人に伝わる経路も確立されました。現代の逆境や試練は異なっています。強いて言えば、教会の初期より強さと危険性を増していて、教会よりもむしろ個人が狙われています。教会を永続的に導くために、聖文として出版された初期の啓示では、儀式や制約の定義が与えられ、それは現在も有効です。聖文にはこのような約束がなされています。備えていれば恐れることはない。備えるためになされてきたことを話しましょう。そうすればなぜ私が未来を恐れず、それほど自信を持って前向きでいられるのかわかるでしょう。大官庁会と十二使徒定員会が近年行ってきたことの詳細を話したり、すべてを列挙したりすることは到底できません。しかしそのことを知れば、啓示が引き続き教会や各会員に与えられていることがわかるでしょう。ですからそのうちのいくつかをお話しします。40年以上前、英語版の末一聖典を作成し、会員が教義を簡単で容易にわかるようにするという決定が下されました。禁定訳聖書、モルモン書、教義と制約、高価な真珠の相互参照に着手しました。禁定訳聖書の原文には一切変更を加えませんでした。この時代に備えるための技、何世紀も前に行われました。禁定訳聖書の 90% はウィリアム・ティンダルとジョン・ウィークリフによって翻訳されました。このような初期の翻訳家、殉教者から多くの恩恵を受けています。ウィリアム・ティンダルはこう言っています。隙を引いて畑を耕している農家の子供でさえ、聖職者よりもはるかに聖書に精通させてみせよう。大きな試練を経験し、より大きな試練に直面したアルマはこのように言っています。ところで、御言葉を説き教えることは民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、誠にそれは剣やその他これまでに民に起こったどのようなことよりも民の心に力強い影響を及ぼしたので、アルマはこの度も神の言葉の力を使うのが望ましいと思った。私たちが聖文計画に着手した時に考えていたのもまさにこのことでした。それは教会のすべての会員が聖文を知り、その中にある原則と教義を理解できるようにすることです。ティンダルやウィクリフがかつて行ったことを現代に再現しようとしたのです。ティンダルもウィクリフも激しく迫害されました。ティンダルやブルッセルで凍えるような寒い牢に入れられました。服は引き裂かれ、寒さに震えました。司教たちに手紙を書き、上着と帽子を頼みました。そして暗闇の中で一人たたずんでいるのはとても疲れますと書いて、ろうそくも求めました。この求めに激怒した司教たちは、彼は牢から連れ出し、群衆の前で火炙りの刑に処しました。ウィクリフは火炙りを免れましたが、公の会議により遺体は墓より掘り出され、火炙りにされ灰は撒き散らされたのです。預言者ジョセフ・スミスは16世紀のイギリスの聖職者ジョン・フォックスが書いた殉教者列伝を70人のエドワード・スティーブンソンの母親から借りました。ジョセフは読み終わってからこう言いました。私はウリムとトンミムの力を借りてこの殉教者たちを見ました。彼らは持っていた光に照らし合わせると正直で献身的なキリストの弟子です。 彼らは救われるでしょう。聖文の7万節以上を相互参照したり、脚注を作成したりするのはとてつもなく困難で不可能とさえ思われていました。しかし着手したのです。完成までに12年かかり、600人以上の人の手を借りました。中にはギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語の専門家や古代写本の知識がある人もいましたが、大抵は普通の忠実な教会員でした。霊感がこの技を覆いました。コンピューターがなければこの計画は実現不可能でした。何万個もの脚注を整理し、畑を耕す少年少女一人一人にも成分が明らかになるように、素晴らしいシステムが設計されました。教会員は主題別の作品を使えば、少しの時間で食材、悔い改め、聖霊などの言葉を調べることができ、すべての成分の中から意味深い参照成果を見つけることができます。この計画が始まって数年後、テーマをアルファベット順に列挙していくという、このうんざりするほど骨の折れる仕事の住み具合を尋ねました。返事にはこう書いてありました。天国も地獄も通り過ぎ、愛も肉欲も乗り越え、今は悔い改めに向かって進んでいるところです。モルモン書の原本も入手しました。そのおかげで翻訳された成文に印刷の時に紛れ込んだ間違いを訂正することもできました。英語版聖典の項目別ガイドで最も注目すべき点は、18ページにわたり小さな文字で行間を開けずにタイプされたイエス・キリストのページです。これは世界史上イエス・キリストに関して編纂されたものの中で最も包括的な資料となっています。この参照成果をたどってください。そうすれば教会がどなたのものであり、何をどのような権威で教え、さらにはイエス・キリスト、神の御子、メシアがない主、私たちの聖なる御名に全てが基づいていることを知るでしょう。教義と制約に新しい系図が2つ加えられました。エンダーメントを執行している時にジョセフ・スミスに与えられた啓示である137章と、預言者ジョセフ・ F ・スミスに与えられた死者の贖いに関する次元である138章です。そしてこの作業が終わり、印刷に回る頃、神権に関する素晴らしい啓示が授けられ、公式の宣言として発表され、聖文に終わりがないことが証明されました。その後、教会で使用されている言語への翻訳という桁外れの難題が待っていました。現在までに聖訳ガイドが収録された合本は24言語で出版されていて、今後も増えていきます。モルモン書は106の言語で出版されていて、さらに49の言語で翻訳が進んでいます。他にもなされた事柄があります。モルモン書に副題が与えられ、モルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証となりました。正しい根拠に基づいた教義はソルトレーク神殿の花崗岩のように堅固で、誰も手にすることができ、より多くの人が教会に啓示が絶え間なく注がれるのを目の当たりにすることができます。私たちは神がこれまでに啓示されたすべてのこと、神が今啓示されるすべてのことを信じる。また私たちは神がこの後も神の王国に関する多くの偉大で重要なことを啓示されると信じる。聖文の出版が進む一方で、別の大きな技が着手されました。これもまた何年もかかるものです。教会の教化過程全体が再編成されました。神権組織と子どもや青少年や成人のための補助組織における学習過程は、すべて聖文、イエス・キリスト、神権、そして家族を中心とするよう改定されました。何百人ものボランティアが何年も協力してくれました。彼らの中には執筆や教化課程、教育やその他の関連分野での専門家もいましたが、大抵はふさわしさを見つけた普通の会員たちでした。すべては聖文に基づいており、神権の権能を強調し、神聖な家族の本質に着目しています。大官庁会と十二使徒定員会は家族、世界への宣言を、その後生けるキリスト、人たちの証を発行しました。 セミナリーとインスティチュートは世界中に広まっています。教師と生徒は御霊によって学び教えています。双方は聖文や預言者の言葉、救いの計画、イエス・キリストの食材、大廃教と回復、それに回復された教会の比類のない立場を理解するように教えられ、原則とそこに見られる教義を関連づけるように教えられます。生徒は日々聖文の勉強を習慣とするよう奨励されています。月曜の夜は家庭の夕べのためにとっておかれています。教会のあらゆる活動を控えて家族が一緒にいられるようにすべきです。当然の流れとして、伝道の技は私の福音を述べ伝えなさいという表題のもと、再び啓示に根ざしています。毎年148カ国で2万5000人以上の宣教師が2年間教義や御霊によって教える方法を学び、証を教え伝えた後に解任されて家に帰ります。そして神権統治の原則が明らかにされました。アロン神権もメルケク神権も定員会は尊ばれ、大いなるものとされました。監督や会長など、いつでもどこでも鍵を持つ指導者がいて、導きを与え、解釈の違いを明確にし、間違った教義をカンパして訂正します。神権会や婦女教会の成人に向けた学習課程は歴代大官庁の教えに基づいています。教会機関紙は構想も新たになり、現在50の言語で発行されています。素晴らしい神殿建設の時代は続き、122の神殿で儀式が執行されています。2つ昨日発表されました。ケーズは家族歴史という名に改められ、忠実な会員たちは最新技術の助けを借りて名前を準備し、神殿に提出しています。これらは全ては今も啓示があることを証ししています。他にも詳しく語るには多すぎて語りきれないほどの事柄があります。教会にはプログラムや集会や組織よりも意味深い中核になる力があります。それは変わることがありません。衰退することもありえません。一定した確実なものです。縮小することも色褪せることもありません。教会は集会場で開かれますが、松井生徒一人一人の心と魂に宿っています。世界中の至るところで謙遜な会員は生活に導きを与える成分から霊感を得ています。しかし主が弟子たちに言われたように、会員たちは高価な真珠を見出していることを十分には理解していません。預言者ジョセフの妻エマ・スミスが最初の賛美歌集を編纂した時に、導きたまえよという祈りの歌を収録しました。地のどよめく時、恐れを救い、地の裁きの日はシオンに救いませ。松井生徒イエス・キリスト教会に進んで入り、その原則と儀式に忠実であろうとする人は誰でもシオンに立っています。一人一人が霊感を通して確信を受けることができます。それはイエスがキリストであり神の御子であること。松井生徒イエス・キリスト教会は主がまさに全地の表に唯一誠の生ける教会と宣言された教会であることを心から明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
最近ラジオで誰かが質問していました。この教会はニューヨーク生まれで、ユタ州に本部があり、モルモン書は古代アメリカ人の記録なのに、どうして世界中に影響を及ぼしているのですか。私はアジア、アフリカなどの友人のことを考えました。その質問をした人は、回復された福音は普遍的なものであり、福音の儀式や制約や祝福は万人に及ぶということを知らないようでした。預言者ジョセフ・スミスの最初の次元とモルモン書の大切さは それが起きた場所にではなく、そのメッセージの中にあります。それは、人は神の子であり、神から愛され、すべての人には神聖な可能性が秘められているというメッセージです。どの時代の預言者も、救いは恩子を通して得られるので、キリストのもとに来て、キリストによって完全になりなさいと呼びかけてきました。この呼びかけは普遍的なものであって、世界中の神のすべての子供たちに向けられたものです。パウロがアテネの人々に宣言したように、人は皆神の子孫なのです。御父が定められた命の計画は創世の前から作られていました。神はこの計画をアダムとエヴァに教え、子孫にも教えるように命じられました。アダムの子孫はその後福音を拒みました。しかしノアとアブラハムを通して福音は更新されました。モーセの時代にイスラエルに福音が与えられました。しかし彼らをキリストのもとに導くには非常に厳しい律法が必要でした。そして時の中間になり、救い主により完全な福音がようやくイスラエルに回復されました。イエスが教えられた横島な農夫の例えは、廃墟と回復が相次いで起きたことを非常に明確に説明しています。イエスは例えの中で、義にかなった国民を起こすために多くの預言者が使わされたけれども、彼らが何度も排斥されたことを説明しておられます。撃たれる者、追放される者、殺される者もいました。それからご自分のことを預言して言われました。御父は、彼らは私の息子は敬うだろうと言って、こよなく愛した一人の息子を使わすことにされた。主はご自分の死を宣言して例えを続けられました。しかし農夫たちは、彼は跡取りだ、彼を殺してその受け継ぎを奪おうと言い、彼を捕まえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。救い主と人たちの死後、教義と儀式は変えられ、再び廃墟の時代が始まりました。そして光が再び地上に差し込むまでには長い年月を要しました。この大廃墟について理解していた使徒ペテロは、昇天された救い主は万物更新の時が来るまでは戻って来られないと予言しました。使徒パウロもこう予言しました。会員たちは健全な教えに耐えられなくなり、キリストの再臨に先立って廃墟が起こる。パウロも万物の更新について述べています。救い主は時の満ちるに及んで、ことごとくキリストにあって一つに着せしめられる。主は預言者ジョセフ・スミスを通して福音を回復してくださいました。万物の更新は、御父と御子が聖なる森でジョセフ・スミスに見姿を表された時から始まりました。ジョセフは次元の中で、御父と御子が別個のお方であり、骨肉の肉体を持つ省エされたお方であることを知りました。神権時代の幕開けには、大抵預言者に一つの書物が授けられます。モーセは石の板を受け取り、リーハイは書物を与えられ、エルサレムの滅亡を知りました。エゼキエルはユダの家に対する主のメッセージが記された巻物を与えられました。黙示者ヨハネは7つの封印で封じられた巻物を示されました。ですから万物更新に際して完全な福音が収められた書物が与えられたことに何の不思議もありません。この書物には全人類をキリストに引き寄せる力があります。モルモン書は贖いの目的と力について他のどの書物よりも分かりやすく説明しています。私は聖なる御霊の声を聞き、ジョセフが聖なる森で 御父と御子にまみえ、モルモン書が真実であることを知りました。救い主の贖いについてさらなる知識が与えられたことを感謝します。救い主に与えられている称号の一つは御父の一人子です。例えば使徒ヨハネは福音書の中で変貌の山で主の主権と栄光を見たことについて語り、主の栄光は父の懐にいる一人子の栄光だったと述べています。イエスは死すべき体を持つ母と不死不滅の体を持つ御父のもとにお生まれになりました。マリアの子として死すべき体を持ち、御父の子として無限の命を持っておられたイエスは、死を自分の意志に従わせることがおできになりました。それでユダヤ人にこう語られたのです。父がご自分のうちに生命をお持ちになっていると同様に、子にもまた自分のうちに生命を持つことをお許しになった。父は私が自分の命を捨てるから私を愛してくださるのである。命を捨てるのはそれを再び得るためである。誰かが私からそれを取り去るのではない、私が自分からそれを捨てるのである。私にはそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。これは私の父から受けた、授かった定めである。御父から無限の特質を受けたイエスは、全人類の罪を贖う力を持っておられました。アルマは、イエスは全人類の罪を負われただけでなく、私たちの痛みや苦しみ、誘惑をも背負い、また私たちの病、死、弱さも身に受けられたと述べています。それは肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、また民をどのように救うかを知るためでした。アビナダイは、御子は罪のための捧げ物にされるとご自分の子孫をご覧になると言いました。さらに主の子孫とは預言者と預言者に従うものであると述べています。私は長いこと、救い主はゲッセマネの園と十字架での経験を通して巨大な罪を背負われたのだと考えていました。けれども預言者たちの言葉を読んで、その考え方は変わりました。単なる罪の塊ではなく、イエスは私たちの弱さを感じ、我々の悲しみを担い、我々の不義のために砕かれたのです。イエスは身をもって贖いを経験することにより、民をその弱さに応じてどのように救うかを悟られたのです。モーセは地のすべての人を見せられ、その数は多く、まことに海辺の砂のように数えきれなかったと述べています。モーセがすべての人を見たのであれば、救い主が、創造主が私たち一人一人について詳しく知っておられるのは当然です。主は私へあなたや私の弱さを知り、その痛みや悩みを経験されました。私はそのことを知っています。私たちの弱点と私たちが誘惑にどう対処しているかを主はご存知です。私たちが 主のもとに来るためにどう助ければよいかもご存知です。だからこそ、ある若い女性は回復についての証を得て、自分が宇宙の塵ではなく大きな価値を持つ存在であり、神から愛され覚えられていることを悟ったのです。だからこそ、日本のある友人は宣教師から教えを聞き、人生の目的と将来の可能性について聖霊からの答えを受け、救いの計画を懐かしく感じたのです。回復されたイエス・キリストの福音は万人のためにあります。回復が起きた場所は問題ではありません。それは良き訪れであり、人に幸せをもたらすキリストの教えと力です。イエス・キリストの御名によって明かしします。イエスはキリストであり、 ペテロが話したように万物の改心にあたり、更新にあたり、ジョセフ・スミスに福音が回復されたことを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This is the 175th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 75回半期総大会の模様をお届けしています。
私の敬愛する預言者より今年の終わりまでにモルモン書を読むようにという勧告が与えられました。この勧告に従うことにより何度も読んだモルモン書から新しく胸躍る発見をしています。例えば第2ニーファイ4章15節ではこのような発見がありました。私は聖文に喜びを感じるからである。私は聖文について心に深く考え、私の子孫の知識となり利益となるようにこれを書き記す。この聖句はモルモン書をどのように読むべきか教えています。3つの重要な事柄が記されているのです。まず喜びを感じると記されています。私はこの言葉が好きです。聖文を読むとき知識に植え替わることについて考えることはありますが、それは喜びを感じることとは違います。聖文から何を学ぶかはどう備えるかにより決まります。聖文を読むたびに私はある意味新しい目を持った自分になるのです。自分の現状、直面している出来事、態度がどれほどの学びを得るかに影響します。私は聖文を愛しています。聖文から見出す真理を大切に心に留めています。励ましや指示、慰め、強さ、答えを受けるとき心は喜びで満たされます。聖文を読むたびに人生が明るくなり、道が開け、天の御父が愛し、ここに心にかけてくださっていることを再認識します。光クラスの男の子が聖文について考えると嬉しくなると教えてくれましたが、聖文は喜びなのです。二番目は、聖文について心に深く考えることです。私は聖文を心の内に持つことが好きです。読んだことの真髄が心に残り、平安と慰めが与えられます。聖文から得た知識を通して、導きと指示を受け、従うことにより自信が生まれます。時には時間をとって聖文を読みふけることがあります。少しずつ読むこともあります。どこでいつ読むかは問題ではないようです。どのような状況でも聖文を心の内に持つことができます。朝聖文を読むことによって一日中御霊の影響力を感じることができます。日中に聖文を開くときは往々にして何かの必要から自分の判断や行動に影響する答えや指示を得るためです。夜読むときは主からの優しい慰めの言葉が心に残り安らかに眠りにつくのです。 読んだ言葉に端を発するアイデアが考え、アイデアや考えが浮かび、夜中に目が覚めるという経験を何度もしました。一日中様々なことを考えますが、心は聖文にある主の言葉をしっかりと受け止め、深く考えるのです。このことから、人となりはその心に思うそのままであることを学びました。聖文について深く考えるとき、何かが起こります。天の御父に近くありたいと強く望むようになり、主に仕えたいと切に望みます。聖文から学んだ原則に従いたいと望み、そのように生活するとき、私の心は私の子孫の知識となり利益となるようにこれを書き記すのです。もちろんニーファイのように聖文を書き記しはせません。しかし聖文を読み、学んだ原則に従うことにより、聖文は私の生活に書き記されるのです。行動の基準として記され、子供たちはそれを見て従うようになります。聖文から学んだ原則に基づく遺産、すなわち正しく生きるという伝統を築き上げることができます。教義と制約93章39から40節ではこう教えています。そしてあの邪悪な者が来て人の子らから不従順によって、また先祖の言い伝えによって、光と真理を取り去る。しかし私はあなた方にあなた方の子供たちを光と真理の中で育てるようにと命じた。聖文を読むと自分自身と家族を祝福する光と真理を必ず知ることができると確信します。何をすべきかが分かると自分の行い、すなわち慣習を心情に沿わせることができます。その結果、子供たちは模範を通して道を外れないだけでなく、聖文と聖文に記された真理に導かれます。大好きな初等教会の歌があります。調べ、考え、祈る、それが私のすべきこと。すると御霊の導きにより心の中に聖文が真実であると分かります。聖文が真実であるという証を得るためだけでなく、読むときに御霊があるように祈ることで感性が研ぎ澄まされ、より明確な理解が得られます。自分の現状と天の御父の望んでおられることを理解することができます。真理の原則と求められている変化を遂げる方法を理解することができます。託された技を達成できるように主が助け強めてくださるという確信ができます。こうして聖文は生活の中に書き記されるのです。聖文を読むとき、私たちは救い主の声を聞きます。主は生活の中に存在されます。そしてこれら聖なる書物の聖句の端々におられます。預言者はモルモン書を読んで救い主に近づくように求めています。子どもたちはどうでしょうか。聖文の教えに基づいて生活している親の子どもは、なんと祝福されていることでしょう。家族のためにできることで聖文を通して強めることほど大切なことはありません。親である皆さん、聖文を読むために家族を集めてください。忙しい日課の中で時間を見つけてください。子どもたちの皆さん、家族の聖文勉強に進んで喜び参加してください。ヒンクレー大官庁は韓国だけでなく、そこから得られる約束についても語られました。こう約束されました。さらに豊かに主の御霊が注がれ、主の戒めに従って歩もうとする決意が強められ、神の恩子が生きておられるという、さらに力強い証を得られることでしょう。私の娘の一人は人生で最も素晴らしい時を過ごしています。彼女は3人の幼い子供を育てるという最大の祝福でありチャレンジを受けています。その子が言いました。 お母さん、私実行しているわ。モルモン書を読んでいるのよ。あの素晴らしい約束を信じているの。あれこそ私の必要としている祝福なの。これらの祝福は皆さんが必要とされているものでしょうか？それらは私たちのために取っておかれています。個人として預言者に従う決意をしましょう。家族として祝福を求めましょう。ヒンクレー大官庁、私たちは大官庁を愛し、その声を聞き従っています。天の御父は生きており、私たちを愛しておられることを証しします。イエス・キリストは救い主であり、聖文は真実です。聖文は神の言葉です。ゴードン・B・ヒンクレーは今日の預言者であり、預言者に従うことで天の御父から大きな祝福を受けることができます。この証に心から感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
世界中の至るところで霊的な導きに対する望みが高まっています。自然災害や人災が増加しているからです。このように霊的な導きを求めるのは、私たちが聖なる天の御父の子供だからです。困難に直面した時、創造主に助けを求める気持ちがよくわかります。愛にあふれる天の御父は、悪化する世界の状況、孤児の深刻な問題、さまざまな災害により、子供たちが霊的な養いを求めることになることをご存知でした。問題は適切に見出せるかどうかということです。私たちは前世において父なる神と御子イエス・キリストの御前に住んでいました。そこで御父の救いの計画を知り、死すべき者として世に生まれる時に助けが得られることを理解しました。そして人生の主要な目的が告げられたのです。こう教えられました。私たちはこれらのものが住む地を作ろう。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。第一の位を守る者、すなわち前世で従順な者は付け加えられるであろう。さらに第二の位を守る者、すなわち現世で従順な者は常しに栄光をその神戸に付け加えられるであろう。これらのことは人が世に存在する最も基本的な目的を示しています。それは主の戒めに従順であることを証明し、理解力、能力、あらゆる特性を身につけることであり、すべての必要な儀式を受け、必要な制約を交わして守ることです。また家族を築き養うことです。地上での経験には試練や幸福が伴い、この期間を通して問題や様々な機会に対処し、従順なものに約束される輝かしい祝福を受け、勝利を得て身元に戻るのです。現世での試しと成長の期間が大きな益となるよう、一人一人がこの世で直面するであろう状況について教えを受け備えられました。そして現世で御父が人を導く方法が明らかにされました。御父は最も大しく従順な霊の子供たちの中から預言者と権威ある指導者を選び、神権をお与えになります。そして神の真理を教え、その真理を地上に住む神の子供たちに広められるのです。神は子供たちに選択の自由、すなわち神の勧告を受け入れるか否かを選ぶ権利をお与えになりました。すべての人は従うよう勧められますが、強制はされません。また道を選ぶことはできても、選択がもたらす結果は選べないことも知ります。普遍の律法に基づいて決まるからです。約束された祝福を得るにふさわしい生活を送っていても、どうにもならない理由から地上では享受できない人もいます。そのような人には次の世でそれを補う機会が与えられます。この試しを有効なものとするために、前世の記憶は取り去られます。しかし生活の方法に関しては指針が与えられます。地球が創造される前から御父の計画に対する反乱はありました。ルシフェル、またはサタンと呼ばれる賢いながらも邪悪の霊が先導したのです。サタンは条件の変更を提案しました。 その反論にあまりにも説得力があったため、御父の霊の子供の3分の1がサタンに従い追放されました。彼らは成長するためのこの上ない機会と、死すべき体を得るという大きな祝福を失いました。ご自身の子供たちを完全に理解しておられる天の御父は、やがて子供たちの多くが誘惑を受け、世俗的になり、預言者の証と教えを拒むことを知っておられました。廃墟と呼ばれる状況の中で、霊的な暗黒が真理の光にとって変わるのです。真理が伝えられてから、その多くが罪によって失われるまでの期間を、真剣時代、と呼びます。たとえ真理を曲げ拒む者が多くても、忠実な人々がいる限り真理を地上から絶やさないように、一連の真剣時代には預言者が選ばれました。皆さんはキリストの光が導きを与えることを知っています。それは万物に光と命を与えるものです。全世界のあらゆる人に誤りと真理、悪と善を見分ける力を与えます。キリストの光は人格を有する存在ではありません。それは聖なるお方から贈られる力であり、影響力です。この光に従うなら、人は聖霊を通して与えられるより明らかな指針と霊感を受けられるようになります。皆さんは罪が聖霊の影響力を弱めること、しかし適切な悔い改めを通して回復されることを知っています。そして適切な儀式を受け、必要な制約を交わし、最後まで忠実であり続ける従順な人は、日の栄の栄光を受け継ぎ、永遠に御父と御子と共に生活できることを知って、皆さんは喜んだのです。私たちはなぜこれらの真理を知っているのでしょうか。どうしたら確証が持てるのでしょう。皆さんは神の本質、教え、人生の目的に関する大きな混乱に取り巻かれています。天の父はどのようにして地上の子供たちを導いておられるのでしょうか。忠実で信仰深い子供たちが正しい選択をし、御父が与えたいと願っておられる祝福を受けられるように、御父はどのように真理と御心を伝えておられるのでしょうか。説明しましょう。地球の創造以来、父なる神は私が今話した計画を常に遂行してこられました。アダムは御父の計画を自分の子供や孫たちに伝えようと努力しました。多くの子孫が信じ、祝福を受けました。しかし選択の自由を使って御父の教えと福音を拒んだ者も大勢いました。不従順な者たちは真理を拒絶し、教えと儀式を歪め、神から遠ざかりました。やがて真理の光は霊的な暗黒に覆われ、真剣と誠の教会が地上からなくなりました。エノク、ノア、アブラハム、モーセといった預言者は、各真剣時代において真理を新たにしましたが、最終的にほとんどの人々から拒まれました。そして時の中間に神の御子イエス・キリストが降誕されました。イエス・キリストは真理を回復し、愛と憐れみを持って働かれました。そして地上に再び使徒や預言者のいる教会を設立され、激しい苦痛を味わうことで御父から与えられた神聖な使命を果たし、救い主、贖い主となられたのです。イエス・キリストは甘んじて十字架におかかりになりました。そして復活され、肉体の死を克服されました。その無限の贖いの犠牲は神聖な賜物であり、この賜物によって悔い改めた人は罪を許され、永遠の命が与えられるようになりました。それにもかかわらず、神の御子はごくわずかな人を除く全ての人から拒まれました。イエス・キリストの弟子と教会員は迫害を受け、多くが殺されました。地球は長く恐ろしい霊的な暗黒時代に陥ったのです。聖文には、歴史上並外れて重要な出来事の場合に御父の声が聞こえたと記されています。 イエス・キリストは何度も人々に見姿を現されました。しかし私たちの知る限り、御父が一人の人に見姿を現された。神聖で特筆すべき例は一度しかありません。この訪れは神の尊い聖なる一人をイエス・キリストと共に行われました。相手は一人でした。その相手は創生の前から備えられていた特筆すべき霊、少年ジョセフ・スミス・ジュニアでした。ジョセフは地上に送られてきた預言者の中で最も偉大の預言者となる人物でした。慈悲深い御父は真理を明らかにし、暗黒の雲を払いのけ、ご自身の真の姿を明らかにし、完全な真理を回復し、揺るぎない霊的な導きを受ける唯一の方法を示すために地球を訪れられました。この極めて重大な回復は御父の簡潔な言葉で始まりました。これは私の愛する子である、彼に聞きなさい。これに引き続いて真理、真剣、神聖な儀式、真の教会、そして御父の幸福と救いの計画が回復されたのです。この計画に従うなら人生のすべての問題を克服することができます。そして信仰を持ち従順になることで、自分に必要な神の霊的な導きを受けられるようになるのです。その支えは、世界の状況がどれほど悪化しても自分の知る本分に従って生きる強さを与えてくれるでしょう。前例のないこの父なる神の訪れを正当化するほど驚くべき重要性を持った出来事が果たしてあるでしょうか。それは新旧約の預言者が預言した時満ちる真剣時代の幕開けとなる出来事でした。御父がキリストにあって全てのものを集め、王国の全ての鍵を預け、過去の真剣時代に伝えられた知識を回復し、地上に福音の最後の真剣時代を確立する時代が到来したのです。多くの人にとってそのような輝かしい回復が起きたことを信じるのは難しいことを救い主はご存知でした。そのために回復が真実であることを立証するために、主は触れることのできる証拠を備えてくださいました。ホルモン書です。回復が起きたことを確認するための方法がこの書物の各ページに記されています。また主はジョセフ・スミスを通して教義と制約、高価な真珠という現代に必要な聖典を新たに与えてくださいました。ジョセフ・スミスの共同の技が救い主とその贖いや教義に集中しているとしても驚くべきことではありません。この極めて貴重なメッセージが全世界に向けて宣言される一方で、サタンはそれをないがしろにし、違う方向を向くよう今までになく働きかけています。非常に多くの御父の子供たちが神や現世の目的を忘れてしまっているだけでなく、御父のことに思いを馳せ、人生の目的について考える人はごくわずかしかいません。世俗的な事柄に没頭して、肝心な事柄に心が向いていないのです。このような過ちを犯してはいけません。イエス・キリストのしもべとしてこれまで話したことは真実です。私たちは御父と御子であられる救い主と真の姿、あるいは実在について漠然と理解しているだけでは不十分です。お二方を真に理解し、私たちをどれほど深く愛しておられるか知る必要があります。また常に最善を尽くして真理に従うなら、現世の目的をはっきりと理解するようになり、約束された祝福を受けるためにふさわしくなれるよう、お二方が強めてくださることを信じなければなりません。神の戒めに従うには、御父と御子について理解する必要があります。信仰が求められるのです。 最善の方法は個人で教義を研究することです。今年の7月にヒンクレー大官長と2人の副官長が年末までにモルモン書を読み終えるよう全教会員に勧めたのはそのためでもあります。大官長はこう約束しました。モルモン書を読む人は祝福されて一層豊かに主の御霊を受け、主の戒めに従うさらなる決意をし、神の恩子が生きておられるというさらに力強い証を得られることでしょう。私は実際にこの約束を試し、それが真実であることを確証しました。この勧告に心から従っているならその意味がわかるでしょう。まだ始めていなくてもモルモン書に記されている真理について深く考え、生活を豊かにする時間は残されています。どうぞ、始めてください。
主
イエス・キリストの使徒として、厳粛に証しします。主なる神とイエス・キリストはジョセ・スミスを通して今語った回復をもたらしました。まばゆいばかりの真理の光とイエス・キリストの教会が再び地上に戻ってきました。主なる神とその御子の真の姿は再び明らかになり、霊的な導きを受ける方法が示されました。神の救いの計画は真心から探し求める人なら誰でも手にすることができるようになったのです。その計画を受け入れ、自分の平安と幸福のために受け入れてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Still love.
matter, no matter, he is beyond their power.
No matter, no matter, he is beyond their power.
We'll meet him, our martyred seer in heaven.
We'll meet him.
Wonderful.
本当に素晴らしい歌声でした。
聖剣者に対する素晴らしい賛美に感謝しています。
本当に素晴らしい歌をありがとうございました。本当に感謝しています。スタンフォード・オルソン兄弟と合唱団に感謝します。
本当に素晴らしい音楽ありがとうございました。
これから私がその後聖歌隊が閉会にあたり、ジョセフに寄せる歌と讃えよ主の召したまいしを歌います。閉会の祈りは70人のネットビーローシェ長老です。
ああそうかそうか。兄弟姉妹の皆さん、天の御父が私を長く生きながらさせてくださり、この試練の時代に生きられることを感謝しています。奉仕する機会を天のお父様に心から感謝しています。私は主の技を進め、主の忠実な民に仕え、隣人と平和に下すためにできる限りのことを行う以外望みはありません。私は最近世界中を4万キロ以上も旅してきました。アラスカ、ロシア、韓国、台湾、香港、インド、ケニア、ナイジェリアを訪問しました。ナイジェリアでは新しい神殿を奉献しました。それからカリフォルニアニューポートビーチ神殿を奉献しました。また最近もう一つの神殿を奉献するために再び1万6000キロの旅をしてサモヤに行ってきました。私は必ずしも旅が好きというわけではありません。でも私の願いはこの民の中に出て行って感謝や励ましを示し、主の御業の神聖さについて証しすることです。昔読んだ詩をよく思い出します。道路脇の家に住ませてください。川のように流れる人の群れを、皆長所と短所を持った人たち、私にも似たような長所と短所がある。あざけるつもりはない。冷たい視線も送ろうとも思わない。道路脇の家に住まさせてくられれば皆の友人になりたい。私はこの詩のように感じています。人は年を取ると変わります。より一層親切、優しさ、忍耐の必要性に気づくようになります。年老いた人は人類が戦争、争い、論争、対立を起こさずに皆で平和に暮らせるようにと願います。そして祈ります。贖い主の偉大な贖罪の意味や主の犠牲の大きさに対する認識が深まり、人類が命を得られるようにご自分の命を捧げてくださった神の御子へなお一層の感謝をするようになります。今日は許すことについてお話をします。許すことは地上でも最も偉大な徳であり、確かに最も必要とされています。今日あまりに多くの不親切や不正、不寛容、憎しみが横行しています。悔い改めと許しの必要が大いにあります。悔い改めは古代と近代のあらゆる成分で強調されている偉大な原則であります。あらゆる神聖な記録の中で許しに関する物語はたくさんありますけれども、その中で最も美しいものはルカ書の15章にある放蕩息子の話です。誰でも時々その物語を読んで深く考えてみる必要があります。 放蕩息子は何もかも放蕩してしまった、浪費してしまった後、その四方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこで、その地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にあって豚を飼わせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はいなかった。そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには植物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。だって父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人と同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても、罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父は盛大な祝宴を開かせました。兄が不満を口にすると、父は姉に向かってこう言いました。しかし、このあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。たとえ間違いを犯してしまったとしても、すでに悔い改めて許されているのであれば、罪人は文字通りいなくなっていたのに見つかって、死んでいたのに生き返ったのであります。憐れみと許しという祝福はなんと素晴らしいものでしょうか。第二次世界大戦後、ヨーロッパはマーシャルプランにより多額の財政支援を受けました。そして復興したのです。私は大戦後の日本で立派な製鉄所を見ました。製鉄所の資金は日本のかつての敵国、アメリカから出たと聞きました。一つの寛大な国がかつての敵国を許したおかげで、世界はどれほど豊かになったことでしょうか。主は三条の水訓でこう教えています。目には目を、歯には歯をと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つならば、他の方も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを強いて1マイル稼いようとするならば、その人と共に2マイル行きなさい。求める者には与え、借りようとする者を断るな。また隣人を愛し敵を憎めと言われていたことは、あなた方も聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。これはマタイの五章からです。これはとても力強い言葉です。皆さんはこのように本当にこの命令に従うことができると思いますか。これは主ご自身の言葉であり、私たち一人一人に向けられた言葉です。律法学者たちとパリサイ人たちがイエスを策略に陥れるために会員の場で捕まえられた女をイエスの前に連れてきました。しかしイエスは身をかがめて、彼らの言葉が聞こえないかのように指で地面に何かを書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書きつけられた。 これを聞くと、彼らは年寄りから始めて一人びとりが出ていき、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はいなかったのか。女は言った。皆さん方は罰するものはなかったのかと。女は言った。主よ、誰もございません。主は言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないようにと。救い主はいなくなった一匹の羊を見つけるために99匹の羊を残していく例えを話して、許しと回復について教えられました。イザヤは宣言しています。あなた方は身を洗って清くなり、私の目の前からあなた方の悪い行いを除き、悪を行うことをやめなさい。善を行うことを習い、公平を求め、知恵たげる者を勇み、みなしごを正しく守り、家父の訴えを弁護せよと。主は言われる。さあ、我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても、羊の毛のようになるのだ。救い主の究極の愛は、死に行く苦しみの中で語られた言葉に示されました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか分からずにいるのです。主はこの時代に、啓示の中でこう言われました。それゆえ私があなた方に言う。あなた方は互いに許し合うべきである。自分の兄弟の過ちを許さない者は、主の前に罪があるとされる。彼の中にもっと大きな罪が残るからである。主なる私は、私が許そうと思うものをも許す。しかしあなた方には、すべての人を許すことが求められる。主は驚くべき約束をしてくださいました。自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。教義と聖約58章です。この時代には許そうとしない人、忘れようとしない人があまりも多くいます。父親や夫が大したことのない欠点をいつまでも蒸し返すために、子供は泣き叫び、妻は涙を流しています。また些細な言動を不愉快に思い、いちいち大げさに訴える女性も多く見られます。しばらく前、J. エヴェンセンがデゼレットモーニングニュースに詩に書いた記事を切り抜きました。彼の許可を得て、その一部を引用します。高速で運転している最中に、前の車の 10代の若者が凍った七面鳥をあなたのフロントガラスにめがけて投げてきたら、その赤者をどう思われるでしょうか。顔をつなぎ合わせるために金属プレートや他の金属を使う6時間の整形手術に耐え、回復するためには何年も治療が必要だと言われ、死なずに済んだだけでも、また脳に障害残なかっただけでも幸運だと思わなければ7回としたら、どう感じられるでしょうか。加害者の若者とその仲間がそもそも七面鳥を持っていた理由が、遊びのつもりでクレジットカードを盗み、でたらめな買い物をしていたからだと知ったら、あなたはどう感じられるでしょうか。このようなおぞましい犯罪があると、政治家は犯罪を厳しく罰するという公約を立てるようになります。このようなことがあると、議員たちは冷凍七面鳥を凶器として使用することに対する刑罰を重くするための法案を最初に提唱するという、栄誉を得ようと躍起になります。ニューヨークタイムズ紙は、 司法検事の言葉を引用しました。この種の犯罪の被害者はどのような刑罰でも十分ではないと感じる。死刑ですら彼らを満足させることはできないのだ。だからこそこの事件が実際起きたことに驚くのである。被害者のビクトリア・ルボロさんは44歳の女性で、前集金代行代理店のマネージャーをしていらっしゃいましたけれども、報復することよりも19歳の加害者ライアン・クッシングの人生を救うことの方に関心を持っていました。ルボロさんは検事にしつこく要求して、加害者の生活や生い立ちなどの情報を入手し、その後加害者に司法取引を申し入れた。もし屈伸が第2級暴行罪の罪を認めるならば、軍の拘置所で6ヶ月の服役と5年間の保護観察処分で済むというのだ。もしこの犯罪に最もふさわしい第1級暴行罪の判決を受けてならば、25年間服役した挙句、中年になって何の技術もない、将来性もないまま社会に放り出されることになっていただろう。しかしこの話にはまだ続きがある。その日法廷ではさらに驚くべきことが起こった。ニューヨークポスト紙の記事によると、法廷ではクッシングはためらいながら、やっとのことでルボラさんの席に進み寄り、涙ながらに謝罪の言葉を囁いた。あなたのしたことは本当に申し訳なく思っています。ルボラさんは立ち上がり、泣きながら加害者を抱きしめ、涙にかぶむせぶ家族加害者の頭を背中をなぜた。タイム社の記者をはじめ、その場にいた人たちはルボラさんの声が聞こえた。大丈夫よ。ただあなたにできるだけ良い人生を歩んでほしいの。その記事によれば、ベテランの検事や記者で立ちてさえ涙を禁じ得ることができなかったと書かれています。なんと素晴らしい話でしょう。何より素晴らしいのは、これは実際にあった出来事だということです。しかも危険なニューヨークでの出来事です。自分の命を奪ったかもしれない若者を許したこの女性は、女性を称賛しない人がいるでしょうか。今話していることは微妙な事柄であることを知っています。刑務所に留めておくべき冷淡な犯罪者もいます。計画的殺人や強姦など厳しい刑罰に値するおぞましい犯罪もあります。しかし死をにかけた愚かな行いが原因で刑務所で何年も無益な時間を過ごすことになった人の中には、救われても良い人もいることでしょう。不思議なことに、愛と寛容による許しは他の方法では起こせない奇跡を起こすことがあります。偉大な贖罪は究極の許しの行為でした。贖罪の重要性を完全に理解することは私たちにはできません。私たちが知っていることは、贖罪が行われたということです。それがその事実です。そしてそれが私と皆さんのためであったということだけです。苦しみがあまりに多く、また苦痛があまりに激しかったので、救い主が全人類の罪のためにご自身を捧げられた時のことを理解できる人は誰もいません。私たちは救い主を通して許しが得られるのです。そして救い主を通して全人類が死から復活し救いの祝福を受けるという確かな約束を得ることができるのです。救い主とその極めて重要な犠牲を通じてこそ、従順であることを条件に生命と永遠の命という扉が開かれているのです。 神の助けを受けて、私たちがもう少し優しくなり、もっと寛大になり、もっと許し、もっと喜んで2マイルを歩き、罪を犯したけれどもすでに悔い改めの実を結んでいる人に手を伸ばして引き上げ、昔の恨みを薄れ、二度と恨みを増幅されることがありませんように。このことをへり下り、イエス・キリストの聖なる御名によってお祈りいたします。アーメン。
Our dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちの心は満たされています。お父様に感謝しています。今日聞き心に感じたすべてに感謝しています。私たちは今日私たちが聞きまた感じたことを心に感じたことを私たちが熱意を持ってまた力を持ってそしてこの福音を世界に述べ伝えることができますように、そうすることで人々の心が変わりますように、苦しんでいる人々のために祈ります。お父様が彼らを癒してくださいますように、そして私たちが彼らのために手を差し伸べられますように、預言者ジョセフにその生涯にまたその生涯に全て行ってくださったことに感謝しています。どうぞお父様の祝福があり、私たちが世に模範を示せますように、そしてこの光が輝きますように、これらの祝福をすべてイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast of the 175th Semi-Annual
末日聖徒イエス・キリスト教会第175回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。